皆さん、ジョイフラワーにようこそおいでくださいました。今年の2回目のジョイフラワーになりますけれども、早速御言葉を読ませていただいて始めさせていただきたいと思います。今日はヨハネの福音書1章の35節から42節までをお読みいたします。ヨハネの福音書1章の35節。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は第十時頃であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストに会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。お祈りさせていただきます。恵みと憐れみと御霊を主なる神様、今日のジョイフラワー、このように開いてくださり感謝いたします。あなたの御言葉を語らせていただきます。どうぞ小さき者の唇を清めて御言葉を語ることができ、お聞きになるお一人お一人がどうぞあなたの恵みをいただく時とならしめてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。皆さん、イエス様のお顔ってご存知ですか？なかなかこういう顔だっていうのがわからないかと思うんですけれども、でもいわゆる宗教画とか聖画と言われる絵がたくさんございますね。ダ・ヴィンチ描いた最後の晩餐、真ん中にいらっしゃるのがイエス様ですよね。それからラファエロなんていう人もいます。このラファエロの展覧会がですね、3月2日から6月3日まで、2日まで国立西洋美術館で行われますので、ぜひご覧になってみてください。あと皆さんもよくご存知かもしれません、レンブラントという画家も描いてます。そしてまたもう一つですね、近代になってグレコというスペインの画家がいますけど、そのグレコが描いた聖画もあります。これはまた展覧会が東京で行われます。1月、もう行われています。今1月19日から4月17日まで、ね、ですからぜひその人たちが描いたイエス様の顔っていうのを見てみていただきたいですね。それからもっと身近に、すぐ手短にそういう聖画でイエス様の顔を見たいときはですね、アートバイブルという熱い本があります。ぜひそれもご覧になって、教会の図書部にも備え付けられてますから、ぜひご覧になっていただきたいと思います。そこに書かれているイエス様の顔、大体みんな西洋人なんです。イエス様の顔って、皆さんイエス様お生まれになったのはユダヤイスラエルですから、どちらかというと西洋じゃなくて東洋なんですよね。だから私たち東洋人は誇りに思っていいと思うんですけど、もしかしたらああいうお顔ではないかもしれない。あと映画なんかでもよく、偉大な神の偉大な、生涯の物語などという映画とか、最近ですとパッションっていう映画がありましたね。あそこにもイエス様が出てきます。あれも全部俳優が西洋人ですから、 ああいう顔になるのかななんて思うかもしれませんけども、イエス様の顔というのをですね、なかなか恐れ多くてわからない、見えない、わからないっていうんで映画を作ってもイエス様を映さない映画っていうのもあるんですね。一つも正面イエス様を向いた顔を映してないイエス様の生涯を描いた映画もあります。そういう意味で、まあ確かに私たちは偶像というふうな形でですね、イエス様の顔を偶像視してはいけないかと思いますけども、しかし今日今お読みしましたところにも、聖書に見られるイエス様のお顔っていうのを想像してみていただきたいんですね。クリスマスの記事における赤ちゃんとしてのイエス様の顔、どんなだったでしょうね。それからルカ年には12歳の少年のイエス様の姿も描かれてますから、その12歳の時のイエス様のお顔ってどうでしょうか。そして大工さんとしてお父さんのヨセフを助けてお仕事をされましたから、そのナザレに育たれた時の大工さんとしてのお顔ってのはどんなだったでしょうね。そしていよいよ30歳になられた頃に、このヨハネの福音書でも語られている口障害といういわゆる伝道障害に貼られたわけですね。その時のお顔っていうのは どんなだったでしょうか。そしてここで見てみますと、弟子たち、この時に会った弟子たちですね、それは、まずヨハネ、バプテスマのヨハネが、イエス様がバプテスマを受けに来られた時に神の子っておっしゃいました。神の子のお顔ってのどんなでしょう。そして同じく神の子羊と言われたイエス様のお顔ってのはどんなだったでしょうね。それでイエス、この弟子たち、会ったイエス様に会った弟子たちはラビと言ってます。先生ですね。先生としてのお顔ってのはどんなお顔だったでしょうか。そして一番大事なお顔っていうのはどうでしょう。41節に、私たちはメシア、訳して言えばキリストに会った。イエス様、救い主、キリストとしてのお顔というのはどんなお顔だったんでしょうか。そして最後の最後、十字架につけられた苦しみの顔のイエス様、思わされることですね。それぞれの今いろいろなお顔の場面を紹介しましたけれども、皆さんにとってどんなお顔がイメージとしてあられますか。さあ、このイエス様の顔というのをしっかりイメージできるかどうか、ある意味でこれにかかってるのかななんて思います。イエス様に会う経験というものをですね、この聖書の中にはたくさん出てきます。旧約聖書では直接的にはイエス様には会わなかったと思います。しかし神様に会うという経験をした人が旧約聖書にたくさん出てきますね。私たちの人間の初め、祖先であるアダムっていう人もイエス、神様と会ってた。だけど罪が入った時にその御顔を避けた。創世記には出てきます。罪があると神様をお会いすることもできない、御顔を見ることもできない、隠れちゃうんです。それが罪の恐ろしいところですね。そしてアブラハム、信仰の父と言われるアブラハムもそうでした。会いました。神様に会っていろいろと汝我が前に歩みて全かれよという創世記の17章のお言葉思い出されますね。そしてアブラハムの次、イサクの次、ヤコブも 神様と会って相撲まで取ってます。神様と相撲を取ったヤコブ。そして下って出エジプトを導いたモーセという人もやっぱり神様とお会いしてます。あの申命記の34章の最後のところには顔と顔を合わせたって書いてあります。モーセは神様と顔と顔を合わせた人物でした。預言者の中のエリアも神様をお会いしてます。そしてダビデ王様、詩編にたくさん御顔を仰がせてください、御顔を見せてくださいお祈りしてます。そしてダビデは御顔を見たんです。詩編の27章の27編と8節にも御顔を見せてくださいとお祈りしてます。そしてイザヤ書の6章にはイザヤが神の顔を見た、6章の5節に出てきますね。やっぱり神様にお会いしている。そして新約の聖書、イエス様に会う経験をした人がたくさん出てきます。もちろんイエス様がこの地上においでくださった神の子としておいでくださったイエス様ですから、当然2000年前のイエス様がこのイスラエルの地、ユダヤの地を歩かれたということで、人として歩かれたわけですから、そのお顔を見た、たくさん新約聖書には出てまいりますね。特に福音書にはイエス様とお会いした人たちがたくさん出てきます。弟子たちもそうでした。多くの群衆、5000人給食をしてくださったから、それを配ってる時のイエス様のお顔っていうのはどうだったでしょうね。それを見てた人たち、でも5000人って言っても、あの男子で5000人ですから、あの時本当はもっとたくさん、まさに群衆がいたんだと思いますね。それからイエス様は個人的にもお会いになってくださいましたね。サマリアの女、あの人に会ってくださいました。それからベタニアに住んでいたマルタとマリアと弟のラザロ、ね、みんなイエス様に会ってます。顔を見たいっつって一生懸命桑の木に登ってイエス様顔を見たいって言って行った人がいました。誰だったでしょう。ザーカイですね。ザーカイもやっぱりイエス様の顔を見たい、顔を見たい、会いたいって言って、背が低かったから、私のように背が低かったから桑の木に登ってそれを見た。そしたらイエス様はあなたの家に行くよっておっしゃってくださったんですね。お会いすることってのは幸いです。しかし大祭司、十字架の場面での大祭司、いわゆるイエス様を罪に定める、そしてピラト、これもイエス様と会ってますね。あと同じくヘロデ王様なんかも会ってます。その人たちが見たイエス様の顔ってどうでしょう。こういう形で多くの人たちがイエス様の顔を見ました。私たちが、あなた方が会うことが、経験することができるでしょうか。神様、イエス様、神の子イエス様に会いたいという私たちが気持ちを本当に思うことができるでしょうか。 AKB48 が歌ってますね。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエイっつって、 私たちは会いたかった、会いたかった、会いたかったイエス様にと叫びたいと思います。本当にイエス様にお会いしたいと思います。その植え替わりというもの、そしてイエス様は必ず私たちに会ってくださいます。それが私たちが持つことのできる信仰によってお会いすることができるんですね。それにはお会いした結果として私たちに罪の許しを与えてくださるからです。コロサイ書の1章の14節には、この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。イエス様のうちのうちにはその贖い、そして罪の許しを私たちに与えてくださる。イエス様の伝道生涯の第一声が、悔い改めなさい、悔い改めなさい、すべての人が罪を犯したから、その罪から贖い出されるために悔い改めなさいというお言葉がこのイエス様のお言葉でした。悔い改めなさいとおっしゃるイエス様に本当にお会いすることができたときに、それは新しい命が与えられ、新しい生活が始まる。今までと歩んでた方向と180度変わった歩み方をする、そのことが新しい生まれ変わりとなるわけです。そしてこの信仰を道を歩んでいくときに、さらにイエス様にお会いし続けていくと、汚れが清められるんですね。すべての汚れから清めてくださる。第一ヨハネの一章の9節には、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。お言葉ございます。私たちをすべての罪汚れから清めてくださる、これがイエス様です。マタイの福音書5章の8節には、山上の水汲んでイエス様が、心の清い人は幸いです、その人は主を、神を見るからです。清くないと逆に言えば見れないですよね。清ければ見れるんです。ヘブル書の12章の14節に、清くなければ主を見ることあたわず。清くなることが絶対条件です。清くならなければイエス様を見ることができません。罪許されて清めの恵みに預かることによって、イエス様のお顔を絶えず見ることができるんですね。そして見続けることによって、お会いし続けることによって、永遠の命が与えられるんです。これは私たちにとって最大の希望です。私たちクリスチャンが信仰をするという大きな目的は、永遠の命を与えられるかどうかです。聖書の御言葉中の御言葉かもしれません。ヨハネの3章の16節には、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様があの 苦しい十字架におかかりになったというのは、私たちに永遠の命を与えるためでした。私たちはこの世の中を、いえあなたを愛してくださる神様が一人として滅びることをないように、私たちに永遠の命を与えるためにイエス様をこの地上に使わして、しかも十字架にかけてくださったんですね。その恵みをぜひ自分のものとしていただきたいと思います。イエス様とお会いするその時はいつですか？今でしょう。有名なコマーシャルです。今ですね。本当に今は恵みの時、救いの日なり、今イエス様を信ずることができるようにこの時決断していただきたいと思います。お会いし続けましょう。もう私も救われたから、清めの恵みに預かったからいやじゃないんですね。信仰の導きで、またこれを全うするものなるイエスを仰ぎ見続けなければいけないんです。それが私たちクリスチャンの歩みでなければいけないと思います。お祈りさせていただきます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく、常しえの永遠の命を持つためである。恵みと憐れみと御霊をなる神様、あなたが御子イエス様をこの地上に遣わして十字架にかけてくださった、その目的を聞かせていただきました。どうぞあなたの御顔をいつも仰ぎ続けるものであらしめてください。この時どうぞ救いの恵みに預かる方を起こしてくださいまするように切にお願い申し上げます。引き続くプログラムの上にあなたの恵みを待ち望みつつ、感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。